でででで、んでってで、始まりました。裏頑張れ南葛 SC、私、大空翼です。そして、
日向小次郎です。
よろしくお願いいたします。日向君、花輪に引き分けた件だけど、ああいうのって良くないと思うな。
すいませんでした。
南葛落とそうと思うのは分かるんだけど、わざと引き分けて、にひひみたいな、ああいうの良くないと思うな。
すいませんでした。
あとは、ちゃんと決勝に行く前にも出ないとね、全部ね、お前らの力で勝てみたいな、良くないと思うな。負けちゃってどうすんのって話でしょ。東邦学園行けてなかったかもしれないよ、あれあったら。入ったら入ったら東邦学園でも監督に逆らって沖縄行ったらよくないと思うな。あれもよくない。打ち合わせしてみたい、してたみたいになりましたけど。なんで言うか、こっちの南葛の選手言ってくださいよ。すごいですよね。でも南葛 SC ってよく考えたら中学生編にもうすぐ
若島津健です。
いやもう酔っ払ってんすか。世代別代表が南葛 SC に新田君とか含めて何人いると思います？南葛 SC ってあれですよ、一中学ですよ、はい、世代別日本代表がなんとね、
すごいね、
11人いるんです。
そうだ、すごいね。しかもそんなにエリートじゃないよね。
そうですよ、翼君がいて美咲君が転校してきたっていうだけですよ。地元の子らめっちゃ頑張ったってことですよね。
すごいっすね。
ええ、まあ、新田くんとかもありますけども、相田くん、浦部くんね、伊沢くん、木杉くん、滝くん、これ全部日本代表、森瀬くんまでそうですからね。
そうだね。
そうなんですよ、すごいチームですよね。
すごいね。
ということで、我々の数しかリアル南葛自身負けてはいられない、
負けてはいられ
ないということでございまして、今パンフレット開いていただいてます。リーグ1部の今年のねパンフレットでございます。次の相手をご紹介しましょう。次の相手は浅田さん、こちらです。どどん、
T.F.S.C.
わかりやすい、はい、TFSC ということで、今週末26日の対戦相手、そして奥戸で久しぶりですね、
久しぶりですね、
リバーサイドの方で戦うわけです。相手はこうなんすか、ロッソネロ的なね、AC ミランカラーですね、ロアスト熊本のカラーですね、この縦縞の赤黒という、
はい、
これ伝統の
伝統の
やつなんですね。お読みしましょう。1955年東芝府中事業所内に勤務する社員が集まりできた東芝府中サッカー部、2006年現在の TFSC として名前を変えました。私たちの強みは就業後そのまま敷地内にある照明設備も備えた恵まれた環境でトレーニングを積むことができること、それを強みに創部50年の節目を迎えた2005年には関東リーグ昇格を果たしましたが、残念ながら2009年に降格。今年は昨年から2チーム増え16チームでの戦いになり、これまでも厳しい付き合いが続くことになりますが、リーグ優勝を目指し、トリーグ1部のことですね、そして関東リーグの復帰を目標に目指して戦っていきたいと思います、ということでございます。そんな設備が
すごいです
ね、驚きの設備が。
だって東芝府中ってラグビー強いじゃないですか、
は
い、
ああ有名ですね、
はい、だからそういうのもあって作り構成すごいしっかりしてて、人工芝のフルコートが一番あるんですよ。
このあれ映ってる、ここはそうですか、
これは駒沢です、
これは駒沢だね、は
い、ああ素晴らしいグラウンドがありますよ。
なるほどですね、はい、主将はミッドフィルダー佐野選手、佐野選手のプロフィールは桐蔭横浜大学を出てます。背番号は12番。コメントご紹介しましょう。様々なチームが所属するトリーグ1部リーグにおいて、その中でも一番の個性派ぞろいのチームであると自負しております。この個性とチームの代名詞であるパスサッカーにさらに磨きをかけて、チーム全員で15試合を戦い、10年ぶりに関東リーグ昇格を目指したいと思います。1回ね、チェックしてます。全所属のコーナーでございますけれども、
コーナー、はい、
早稲田ユナイテッドアンダー22という方が結構4人ぐらいいますけど、
あ、そうですか、
はい、
関東2部リーグにいます。それのセカンドチームです。
あ、なるほど、はい、U22 そこから来てるという方、都立駒場学園高校、なんか賢そうなね、
賢いですね、今11位ですね、
11位ですね、
はい、4勝7敗。
なるほど、なるほど、
ちょっとってね、
苦戦していらっしゃるということですけれども、ね、はい、昨年度は9位でございます。さあ、パスサッカーを中心としたチームということですけれども、いかがでしょう、浅田さん。
そう、パスサッカーなのかな、
要チェックですね。
この間日曜日見に行ってきたんですよ、
はいはい、
スカウティングですね、
スカウティングの、
スカウティングですね、
はいはい、
パスサッカーだったかな、けど
今シーズンはちょっとあれなんですかね、
かもしれないですね、
縦に早めの、
けど何人かこう、はい、いい選手いましたよ。
あ、そうです。やっぱりどんどんカウンターサッカーみたいななってきてるんですか、トレンドは。どのカテゴリーに限らず。
そうですね、トレンドはまあそうなるんでしょうけど、なかなか体現するのは難しいですよね。
なんか 言ってましたよ、最近の J リーグだっけな、あの何試合もポジション率低い方があらかた勝ってるんですって今。
そうですね、
ね、
はい、不思議な現象が起きてるんですよ、要は守って、
はい、
ポジション率高いってことはボール握ってる時間が長いってことは、パスボールを持ってる、
一見素人目にはやっぱそっちの方が有利な、
そう、あのボール持ってこう狙ってるように見えるんですけど、それをボールわざとそうして、
はい、
要はまあまあ、ゴール前の、簡単に言うとゴール前の守りをガチッと固めて、
はい、ね、
もう絶対人がいっぱいいるから、はい、シュート打っても入んないわけですよ、
はいはいはい、
それを奪ってから、うん、もう早く攻めちゃうと相手がいないじゃないですか、うん、逆に攻めてくるってことは
向こうはもう色気出して、
そう色気出していっぱい人がいるんで、
それこそ
逆に、うん、そのゴール前に相手のゴール前にいないので、そこを早く攻めちゃおうと、うん、いうのがトレンドですね、今ね、
戦略的にやってるチームは多い、
そう今ほとんどそうじゃないですか、
やっぱりバルサの時代はやっぱみんな持ちたがりましたし、
そうですね、
あれですけどやっぱレアルレアルになってきたりとか、ワールドカップとか見てもそういうシーンが増えてきましたもんね、
カウンターの試合みたいになってますよね、お互いカウンター対策って非常に重要になってますね、はあはあはあ、今
なるほどですね、よくあの持たせるっていう言うじゃないですか、
はい、
持ってる方がやっぱ疲れたりするんですか、
うーん、疲れるのは両方疲れますよね、持って動かしてる方も疲れるし、守ってる方も疲れるし、まあ、心理的にはそのね、守ってる方が
気は張ってなきゃいけない、
そうストレスはかかる率は高いんです、ただ最近はそのボール持ってる時もカウンターが来るんで、でもストレスを抱えながらボール持ってるわけですよ、
なるほど、そうか、
そこの取られたら攻められちゃうみたい な、
ね、
こうストレスはちょっとだからミスしないようにミスしないようにミスしないようにってやろうとするんで手堅くなっちゃって、サッカーがこう面白くないよみたいに言われちゃうんですよね、
またでもそっちが主流になってくるとそれをどう破っていくかみたいなね、ま、た
今度はそうですね、
いい意味の
そうです、
なんかこうかぶせ合い、
どうやったらそう、その守備のこのガチッと固められてるものをいかにして崩せるかっていうところが、う
ん、はいはい、カウンターもケアしつつ、
そうです、本当もうそういったところですよね、
だポジションの流行に対する一個のアンチテーゼが今ちょっとハマってるみたいなところでもあるということですよね、
この間のまでやってましたワールドカップでもほと同じ現象が、まさに言われるような同じ現象が本当全くその通り出てるんで、
なるほど、
なかなかサッカーがね、こうどんどん進化してるんで、
なるほど、子供たちってどうなんですか、子供たちの世界も、
いや子供たちの世界では、はい、あんまりその守ろうっていうのはやっちゃうと、
ね、
サッカーが面白くなくなっちゃうんで、
確かに確かに、そうか、
やっぱもう激しくこう、
彼はもう攻め合いというか、
そう攻め合いです、
止めてける技術の向上と、
もう殴り合いですよ、本当に、そういう世界をやっぱやっていかないと難しくなっちゃう、
ね、すごい、あの二塾とかで子供たちのクラブとか、なんかもちろんそうですけど違うクラブとか見るとやっぱ色がありますね、
いや色はありますよ、
チームによってね、
全然違いますね、
指導者によってね、
全然違いますね、
あれやっぱ指導者によってなんですか、
まあ、チームによってですね、
は
あ
は
あ
は
あ、そのチームのスタイルがありますんで、
はい、すごいなんか大人みたいなこうなんていうんですか、
で
こうルックアップしながらつなぎ倒すチームとか、
サッカーやるんですよ、
はい、はい、
サッカーやるチームは多い、まあ、
ちょっとシュート行かないのみたいなこと思っちゃう時もあるんですけど、
だからそこはもうチームの色ですよね、
はあはあはあ、あとはなんか持ったら絶対1回ドリブルして引っ掛けろみたいなところもあるんでしょ、
ドリブルしかしちゃいけないってところもあり
ますよ、いや素敵いいですね、
パスするな、
は
あ、もうドリブルで、はあ、要はもうダーッと行くんですよ、一、はあ、人で
まず引っ掛けろと
突っ込んでいくわけです、は
あ
は
あ、
でもう変なあれ全員抜けるみたいな、
はあ、すげえ、
で取られちゃうじゃないですか、
はいはい、
取られたら次のやつが待ち構えてるんですよ、ドリブルしてる子は
追いかけてくる
って、そうそうそうそう、
面白い、見たい、
そういうチームはあります、中には、
はあ、まあでも面白い、いいですよね、
いいですよね、
その究極の世界の大人の限界と限界のやり合いでこういう戦術と戦術に収まるんでしょうけど、子供の世界っていうのはもっとね、
うん、
こう理想と理想のぶつかり合いでね、伸びしろを伸ばす世界であってほしいですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか ZC はどういう風に指導してるんですか、
一緒です、
一緒にしないでそれ教えてくださいじゃあ当てていいですか、
はい、
あれでしょ、アクロバットプレーを重視して、
そうです、基本的にはまず入団テストでオーバーヘッドキックのまずテストがあって、
みんなそれができないと入れないよ、
キーパーはもう三角飛びできないと入れないです、い
難しいな、おかしいな、若林くんの謎なんですけどね、
センターバックやりたいってやつは顔面ブロックがもう必須で、
はい、なるほどね、はい、痛いなきついな。でもそれを乗り越えた子たちが入ってきてる。
そうです。サイドバックやりたいというやつは早草シュート打てんのかみたいな。
皆さんねこの人ふざけてるだけなんでね、どんどん募集してますんでね、
はい、いやジュニアエースとかセレクションがあるんですけど、基準はそこですね。
あ、そうですか。
どんなに上手じゃなくても、オーバーヘッドもう一発出したら合格ですね。
危ない危ない、はい、あんま子供がオーバーヘッドとかやって危ないですからね。
いやいや、そういうチームですか。体柔
らかいですけど、
そういうチームです。
そっか、はい、ミニゲームはオーバーヘッド5点ですからね。
いやいや15点です半端じゃないですか。
確かにね、すっごい見事なオーバーヘッドキックがあったんですよ。
なんかねそれまだ見てないんですよ、ね、
柏伊藤純也がね、なんか
あ伊藤純也
またぎフェイントで3回ぐらいかわしてふわっとした中に当てたんですよ。ああしてね、なんて選手だっけな、なんとかっていう選手、2文字なんかあんまり僕もバッとその時知ったんですけど、ちょっとバックステップで戻ってふわっとしたクロスだったんで、2歩ぐらい戻ってのオーバーヘッドキック、見事にバシャーンって漫画みたい、決まりました。ぜひ見てください。あれちょっと南葛 SC が J リーグ参入した時にやったらちょっとしたニュースなんじゃない、世界的な。
そうですね、
翼言うて、うね、いやすごかったな、それはすごかった。
それ見よ後で、ね、それができないと合格させない
あれ難しい。
いやいや難しくないです、映像見せます。
いやとにかくクロスが良かった、あのオーバーヘッドしてねっていうクロスだった。
あ、ね、じゃあそういうパス出せるのも合格にします。
確か
に
そうですね、
お膳立てできる、
お膳立て、そうです、
そういう合格ですね。
でもだんだんそうですね、こう戦い方の癖も、はい、癖というかあのジュニアたちのスタイルにも期待したいですね、うん、やっぱりなんか絶しどうしても求められちゃいますからそれね。
うちはもう守んないです、ね、さっきの話で守んないですよ、ジュニア、ジュニアユースなんかは特に
いいですね。
もう、もうあれですよ、
全フォワードだと。
いやもう何、攻めろって
言葉足んなすぎる
基本はイケオラですから、イケオラ。
なるほど、はい、そんな小ましゃくれた戦術論とかまだ早いと。
まだまだ、
とりあえずサッカーをこう楽しむ気持ちとね、
相当戦術落とし込んでますけど、ね、
実は、はい、
その中にイケオラがありますから。
なるほどなるほど、
はい、いやいや相当うちの選手、自分私が言うのはなんですけど、はい、結構、はい、まあ、いろんな他のチームとかこう見に行ったりしますけど、はい、うん、ちゃんとできますよ、
ね、なるほど、
まあ、難しいこと、難しいことというか、要は、まあ、サッカー IQ を高くできるように、う
んうん、楽しみですね、
はい、やってますね。
ジュニアからジュニアユースまで南葛のサッカー面白いみたいなね、なっていくといいなと。い
や
い
や、けどちょっと中学生はですね、こう球際激しくいけっていうんで、うん、南葛ちょっと荒いよねって言われてます。
あらま、
あれファールが多いんです。ああ
それはでもスポーツルール内であればそれはスタイルの一つですから、
フェアなファールですから。
あ、なるほど、
言えば、
まあそうですよね、
ちゃんとボールを奪いに行こうって言ってる中でのファールなんで、そこはあくまでも勘違いされて困るのは、
まあ、そうです
よ。そこに対しては、はい、まあ、ちょっとね遅れていっちゃったらファールになっちゃうし、うん、ちょっと入り方が
ファールになったらそれはね公平な、
いやそれはもちろん
最低額になるわけですから、それはしょうがない。
もうファールになった瞬間にもうすぐ謝れまず謝ろう、まあ、
その辺の指導もね、
もちろん、
いやそういうことです、そういう中ででもそうですからね。
ひどいファールしたらもう、ね、もうすぐ出します。あ、まあ何やってんだろう、あ
このベンチの判断で。
そうです、
セルフ退場
もうなんかダメだ、レフリーのジャッジで。うちの選手とジュニアス、特にジュニアスの選手は絶対レフリーに文句言わせません。
ああ、なるほど、
もう絶対そこは必須で。
なるほどなるほど、うん、確かに南葛 SC がキャプテンズバスの中でレフリーに文句言ってる見たことないです
か、
ね、
見たことないです、
確かに。
ダメです、レフリーに文句言って
今のはオフサイドじゃなかったね審判で、翼君が言ってるの聞いたことないもんね。
ないです。いやいいんです、問いかければ。
そうそうそう、問いかければ
今のはオフサイドじゃなかったね。
ああ、その問いかけ方だったらいいってことですか。
お前ふざけてんのかってレッドカードになるかもしれないです。そう、やめましょう、やめましょう。
まああの今週末ですけども、
はい、
試合が迫っておりますね、日曜日どんな戦いになりますか。
いやまあもちろんね、はい、やっぱ2位のクリアソンさんが背後にビタッとくっついてますね。
負けれないですね、だからね。
そうだ、あのきちっと
優勝するつもりでしょ、もちろんクリアソンさんもね。
優勝ね、クリアソンも逆転優勝を狙ってますんで、うん、はいはい、やっぱきちっと我々も、
はい、
しっかり勝って
追われる立場ですけども、はい、もう取りこぼさず
一個ずつ積み重ねていきたいなと、
うん、取りこぼすなんて言ったら失礼ですよね。もう全力でも
この全力です、
胸を借りるつもりでこの先輩チームに当たっていこう。
我々はい、今1位ですけども、
はい、
一部リーグの1年目の新参者なんで、
はいはい、そうですね、
はい、そこはしっかりと、
はい、
相手のことをリスペクトして、はい、楽な試合なんか一試合もないと思ってますんで、はい、あの全力で、はい、あの対戦させていただいて、はいはい、まあ、あのきちっと勝ち点積み重ねられるように頑張りたいなと、はい、真面目なコメントをさせていただきました。
いや、いいと思いますよ、はい、本当ね。いや、僕もちょっと見過ぎ順の回を見てちょっとテンション上がってますから、はい、やっぱり武蔵野シティ FC とやりたいなっていう感じにな
る。タイガーファイヤーショット打ちます。
この試合はタイガーショットが出る。
タイガーファイヤーツインシュート。
タイガーあのあれですよ、その発想って子供がドリンクバーでジュース全部混ぜて真っ黒にする発想ですよ、は
い、
これは。
だから、はい、黒いんです
黒いのが飛んでいくってこと。
黒い球がブラックボールが飛んでいき
ました。お時間ですので、分かりました。ということで告知を、
今週日曜日、はい、8月の、26日、はい、日曜日になります、はい、18時30分キックオフ、葛飾奥戸、はい、総合スポーツセンター陸上競技場。
奥戸がついたんですね。
そうです、
正式に
葛飾奥戸、
はい、
総合スポーツセンター陸上競技場でやりますんで、はい、ぜひぜひあのスタンドがついて、はい、見やすい本当に素晴らしい、あのスタジアムなので、はい、ぜひ来てもらいたいなと思います。
KOC ですね、葛飾奥戸。
そうですね、
セントラル、
はい、
でお待ちしております。もう声出し応援 OK でございますから
OK です。
久しぶりにみんなでわんさかわんさか盛り上がって、
太鼓とかそういうの以外であれば、
はい、
はい、全然 OK です。
お腹叩いたりするのは大丈夫。
あ、もう全然お腹叩いてください。
わかりました。弥生ちゃんを連れてきて三杉淳くんが頬を張るのは大丈夫です。
あの自販機裏にありますんでその陰でぜひお願いします。
自販機のシーンになってて、はい、あのね、ショットがロングショットになってましたね。あのキャプテンスパーズ8巻か7巻だとこう真横のシーンだったでしょ、はい、ピシッっていうのが、はい、あれがねロングショットで弥生ちゃんの背中から撮ってる感じの、割と遠くから、ね、誰も見てないとこでしたんだよっていう表現ですかね。あれはやっぱり、
なるほどね、
野外でしたよね。あれはハーフタイムの
接近してないってことですか、ロングショットっていうのは。
カメラがね、
あ、そういうことですね。
ですからもう弥生ちゃんが恥かかないように三杉淳君がやっぱり結局人生で面倒見るわけですから。
隠し撮りってやつですか。
いや、そんなこと、そういうことを言いたいんじゃないですか。やっぱりその女性に手を挙げたかもしれないですけども、これは僕の真意を分かってほしかったので、支えてきてくれてありがとう、これからもよろしくね、マネージャーということですよね。
もうそれプロポーズ、
人間としてプロポーズ、誰プロポーズだったんじゃないかなっていうことですよ、要は。結局はね、
ヒューマンドラマがありますからね。
そういうことなんですよ、ね、で同じ回にですよ、これはもう表でもう いい人になりましたけど、何個なんでやめましたけど、その同時期にね、姉子が準決勝ハーフタイム悩むわけです。負けてるんですよ、 2-1 で。ただこのまま負けた方が翼くんがもし優勝したらブラジルに行ってしまうかもしれない。姉子がそんなこと言うのみたいなシーンがあるんですよ。大丈夫だとね、あなた何年後かもう遠くない将来バルセロナで子供2人産むからっていう ね。でも分からない、新キャプテン翼なんでどう転がるか分かんないですよ ね、
はい、
ね、
はい、
分かんないですよね。
新しい女性が出てくるかもしれない。
当然海外行かないかもしれないですもんね。ドイツから入るかもかですもんね。それは一回オランダからちょっと行くね。
あ、経由が変わるんですか。
PSV から
ちょっと。それはないですよ。
そのなんかちょっと期待、わかんないですよ。それ全部一緒だと思って見ちゃダメですよ。ちょいちょい変わってくるかもしれないですからね。はいはい、ヒューが小次郎に負けるかも。蜂に逃げてる場合じゃないですよ。そうさ、ね、大きな蜂が来ましたので以上にします。
朝でした。
井上真理でした。裏
カバレー
です。
今日でかいですよ。何
日曜日お待ちしてます。
今日でかい。大人
大人でしょ。